毎月第1、第3月曜日のこの時間にお届けしているドク松本の整形外科トーク。このコーナーでは富士宮市西町の松本整形外科医院松本康二先生に整形外科についていろいろお話しいただいています。松本先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生、今日はどんなお話でしょうか。
今日はですね、整形外科とは切っても切れないギブスについてお話ししようと思います。
はい、
芹沢さん、ギブスの経験は終わりですか？
私は足首を骨折していますので、その時にギブスははめましたね。
私たちは日常的にギブスを使っていますが、改めてギブスってどういう意味ですかって聞かれても悩んじゃうことがあるんですよね。しかもギブスなのかギブスなのか、今もちょっと曖昧に言ってますけれども、今回ちょっと調べてきました。
どういうことだったんでしょう？
あのですね、ギプスですね、まずはね。ギプスですね。P ですね。はい、で、ドイツ語でギプスフェルバンドって言うんですね。で、英語ですとギプサムバンデージって言いまして、どうもギプスっていうのは石膏のことです。
石膏ですか。
彫刻なんかに使うあの石膏ですね。それは固まると、硬くなりますので、それこれ昔から使ってるんですね。
最近はね、もっと簡単なギプスも出てきましたけどもね、ギプスといったら石膏というイメージやっぱありますよね。
大昔は骨が折れたら元へ戻して添いなんかをしたんでしょうけども、初期のギプスですと、ガーゼに石膏を巻いて、塗って巻いていましたよね。で、その次は石膏を包帯に染み込ませて、それで包帯みたいになってますね。それをその水の中に浸して、で、水を切って、患部に巻いて、舐めして巻くんですね。それ結構技術が必要で、私、昭和49年に私が医者になった頃にはもうほとんどこのギブス包帯で、ギブス巻いてました。
私もつけたことは、このタイプはないんですけども、病院ではね、見かけたことありますね。かなり時間もかかるようですね。
ちょっと技術が必要ですし、乾くまでにちょっと時間がかかるんですよね。で、水を吸うとボロボロになっちゃいますから、石膏ですから、白くて清潔でいいんですが、ちょっと重いですね。
最近は私が骨折した時につけていたギプスもそうですが、軽くなって随分変わってきましたよね。
そうですね。私が開業した60年頃はまだギプス、石膏のギプスだったんですね。今はプラスチック製になってまして、プラスチックの包帯に、やっぱり水の中に入れるんですけど、包帯になってましてですね。それを石膏と同じように水を切って、そのまま巻いてきます。包帯と同じです。それが重合して、ちょっと熱を持ちますけども、そのまま固まってしまいますね。軽くて、非常にいいですね。
そうですね。昔の石膏のギプスは、重かったことでしょうね。
そうです。それからギプス室のわざわざ作りましてですね。石膏が沈殿しますから、そのまま流しちゃうと、すぐ水が詰まっちゃうんですね。そういうろ過装置みたいのがあったんですけど、今はもうそれも必要はありません。もうほとんどがプラスチックですね。
怪我をした時も、患者さんにとっても負担が軽いようにいろいろ医学っていうのも進んでるんですね。先生、ギプスを使う時の注意点ってあるんでしょうか？
はい、もちろん重要な注意点があります。これはですね、私たち医者の注意点なんですが、ギプスは硬いので、骨などに当たって、床ずれないような状況に巻かなくちゃいけないってことと、あまり締めすぎて麻痺が来ないようにしなくちゃいけないですね。部位がありますから、これは専門家に任せてもらうんですが、ですから、私のところでは、ギプスを巻いたら必ず翌日には来ていただいて、チェックをしなくちゃいけないと思います。
巻いた後に足が腫れてきてきつくなったりということもあるでしょうからね。
よくあります。だからそうならないような状況でギプス巻いたりするんですが、危ない場合はシーネにして、ハンペラにしておくとかですね。
シーネというのは。
ギプスシーネにしてですね、半分だけ巻くんですね。
だから、全部を固めてしまうわけではなく、余裕があるわけですね。
そうです。固定量が良くなりますが、むくみがそっちに逃げてくれますから、そういうやり方しますし、やっぱその巻いた日は痛かったらですね、主治医と綿密に連絡取って、骨の痛みなのか、骨折の痛みなのか、それとも締め付けたためのギブスの痛みなのかを十分に、注意しなくちゃいけませんね。
先生と密に連絡を取るということが、
そうです。非常に重要です。
ドク松本の整形外科トーク。今日は富士宮市西町の松本整形外科院松本康二先生にギプスについてお話しいただきました。松本先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。